こんにちは、アノイです。アスリートの壁増刊号をお送りします。2025年が終わろうとしている中、今回の配信は2024年と2025年を振り返るという内容でお送りいたします。なぜ2024年が入ってくるかと言いますと、去年振り返っていなかったためです。2024年のを振り返る配信の予定で、書いていたメモがこういうことを書いてました。ラン歴満30年、もう速さは求めなくていいかな、それよりも皆さんに楽しんでいただければそれでいいということで、仮装をしてますと。で、大会は仮装もしくは何か被って参加しました。それなりに楽しんでいただけていれば嬉しいなという気持ちです。そして、速さ云々で言うと、もう過去に出したパーソナルベストを今と比べて登りならないのであまり言ってないんですけども、メモ書いてあるんです。フルマラソン3時間38分台、10キロだいたい45分くらい、ハーフマラソン1時間38分台、5キロ23分台、まあ、ここに書いてないんですけど、100キロが12時間50分くらいが自分にとってのベストタイムなんですが、今こんな時間で走ってませんし、走ろうと目指してもいないんです。で、この当時では、まあ、昔は速さ求めてたいみたいなこと書いてるんですが、今年になって考えてみれば別に より速く走ろうなんてもともと思っていなくて、でなぜ速く走らなきゃいけなかったかというと、その当時目指していたマラソン大会に出るための資格ですとか、そのマラソンを完走するためにはこの時間で走れなくてはいけない、そういう理由で、例えばキロ5分で走るとか、キロ6分でフルマラソンやるとか、まあ、やってきたというわけなんですけども、今そういうことは一切考えておらず、例えば北海道マラソンですと、25年前は4時間以内で完走しなきゃいけなかったのは今6時間以内で行けますと。気がつけばパーソナルベストとワーストとの差が2時間も空いてしまったと、ちょうどその伸びた分だけ遅くなってるというようなこともありました。さて、去年と今年まとめて振り返ります。まず2月に走ったのは今年です。初参加、それから 初開催のプレミストドームマラソン、ドームの中くるくる回る10キロですね、これにまず出ました。で、2024年については初がですね5月だったので、これは出てません。4月はどっちも出ていない。そしてその5月なんですけど、どちらもレッドブル400とノーザンホースパークマラソントレイル7キロ、どちらも出ています。で、昨年今年ともレッドブルについてはミニ四帽帽子だけかぶって出てます。ほんで、ノーザンの方は昨年カルグララ、今年ゴールドシップのカーネルコルシーという格好で走り、6月は昨年も今年も出た大会は一緒、BA 小樽函館で、 BA は去年も今年もトレセン制服だったかな。ほんで小樽は去年制服、今年勝負服、函館は去年春うらら、今年ゴールドシップの勝負服ということで、まず6月までが終わります。7月は昨年も今年もリレーマラソンに出まして、トレセン学園チームという名で出てました。去年一人で21周できずに完走できませんでした。今年は5人でチームを組むことができまして、参加していただいた4人のおかげで仮装大賞なんていうものをいただいて、もう忘れられない参加になりました。8月は北海道マラソン、去年も今年もゴールドシップ勝負服出てまして、のんびりと走っています。9月が去年と今年全く違いまして、去年はカリカチトレイル約22キロの部門に出まし って、これが最初で最後のカリカチトレイルでした。というのは昨年がまあラストランということで最終回だったので、今年以降はもうやらないということで初参加が最終回でした。今年はどうかというと、久々に旭川ハーフマラソンに出まして、トレセンの制服を着て走ってます。昔と全く違うコースですごく新鮮さを感じました。10月になりますと最初のいくつかは一緒で、チップ別、浦川、クラークダッシュ、東別までは一緒だったんですが、浦川が今年クマ出没が相次ぎましてギリギリになって中止となりました。なので、その他3つかな。まずチップ別は去年も今年もカーネルスーツを着て出ました。去年はまあまあだったんですけど、今年暑さにやられて脱水を起こして、タイムオーバー食らうんじゃないかというような成績。ほんで去年浦川はカーネル殺しでちょっと受けましたと。でクラクダッシュは昨年羊のマスクをかぶり、今年はゴールドシップのウィッグをかぶって、どちらもテレビに映ってしまったということでした。で当別に関しては、昨年がゴールドシップの勝負服で寒すぎたので、今年はカーネル殺しで出まして、で、出たんですけど、去年は2時間2分という、もう少しで2時間切るんじゃないかというような勢いだったんですが、今年は喘息の症状が出てしまって早く走れないので、もう2時間40分くらいかけてのんびりと完走しました。で今年に関してはタレントのリリコさんがゲストランナーで参加していて、同じあたり走ってたので、スタートのところで一緒に写真写ってまして、これが北海道新聞の石狩当別版にバッチリ写っていたということでした。で10月末、昨年は帯広のフードバレー十勝マラソンに出て、これもカーネルゴルシで出てなかなか楽しかったんですが、この大会が今年11月にスライドしてしまったので参加を諦め、昨年から出ようと企んでいたサクドット AC まこまないマラソンのフルにエントリーをしましたが、先日からの雪で、ちょっとフルでは走れないということになりまして、急遽ハーフマラソンに振り替わりました。こちらは自称カーネル・ゴルシ・サンタと、サンタコスにゴールドシップのウィッグですとか尻尾とかをつけた上にカーネル・サンダースのヒゲをつけて、1ヶ月早いサンタクロスとなりまして、沿道の子供たちにめっちゃ受けて、うまくいたなという感じでありました。というのがざっと去年と今年の振り返りでして、2年とも同じことを思いました。マラソンって一見一人で走っているような気持ちになるんですが、まあ、実は多くの人たちの支えで成り立っているものでして、マラソン大会の運営はもちろんのことなんですけど、普段例えば施設の中とか公道を走るにしても、例えば今時期だったら除雪してあるとか、まあ、いろいろ整備してくれてるとか、そういう中で走ってますので、本当皆さんのおかげで走れているというのをつくづく感じました。来年馬年なんで、おそらくまた馬娘風で走りまくると思うんですけど、今年並みに大会出られるかどうかはちょっと休暇取れるか取れないかにかかってますので、もしかすると減るかもしれません。そんな感じで去年と今年を振り返ってみました。エンディングです。おかげさまでアスリートの壁、今回が200回となりました。2010年の10月にスタートしまして、15年かな、まだまだ走る方もポッドキャストも続けていきますので、よろしくお願いいたします。アスリートの壁、お相手はアノイでした。それでは皆様、良いお年をお迎えくださいませ。